おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ今日の話題は、
はい、インドネシアでドゥクンと呼ばれる呪術師、つまり呪いをかけたり、魔術をしたりする人たちのお話です。
ちょっとおっかない話ですかね。
いや楽しいお話だと思います。
はい、
はい、あのインドネシア国民のおよそ9割はイスラム教徒です。
はい、
あのイスラム教はご存知の通り厳格な一神教ですし、こうした呪術の使用や呪術師に何か頼むということは本来は禁じられています。
はい、
ですがインドネシアの人々の間では今も神秘的なものを信じる風習は根強く残っています。
うん、昔日本もそういうのありました
けどね。そうですね、うん、あの実は私自身も信じるか信じないかは別として、こういったあの神秘的なものを崇める風習にはとても興味があります。
はい、
インドネシアのジャカルタ支局長時代にドゥクンを取材したことがあります。
どんな感じでした？
はい、あったのは雨雲を振り払って晴天をもたらすというドゥクンでした。
はい、
あのこの分野ではインドネシアで一二を争う有名なドゥクンでした。
すごいですね。
はい、APECアジア太平洋経済協力会議の首脳会談がジャカルタ近郊のボゴールで開催された時に、大統領府に頼まれて雨雲を払ったと言っていました。
でうまくいったんですかね。
はい、ジャカルタは豪雨だったのに、首脳陣を迎えたボゴール宮殿では雨は降らなかった。あの日、9人の弟子と総出で取り組んだからだと自慢げでした。
本当なんでしょうかね。
このドゥクンのおかげかどうかは首をひねってしまうところですが、私あの当日取材でボゴールにいたんですけれども、はい、雨が降らなかったのは事実です。
すごいですね。
はい、で、好奇心がうずいてどうやって雨雲を払うんですかってやり方も聞きました。
はい、
そうしますとですね、お香を焚いて自分の傘と依頼者の傘を並べた前で祖先の霊に祈り、神への仲介を頼むのだと説明していました。ちょっと実演してもらえなかったんで、ちょっともう少し詳しくは説明できないんですけれどもね。
でも傘使うってところがちょっとあれですね。
そうですね、なんかちょっと、現実的というかね。
そうですね。
はい、ただこう楽しいお話だけではなくて、私がジャカルタにいる時、ドゥクンをめぐって悲惨な事件も起こりました。
どんな事件でした？
はい、スマトラ島の都市メダンでドゥクンを名乗る男が神秘的な力を高めることを目的に10年以上にわたって40人以上もの女性を殺害したことが分かったんですね。
いやちょっと怖いですね。
はい、逮捕された男の自供によりますと、夢の中に祖先が現れ、70人の女性を殺せば治癒力が増すと伝えたと言って、これをきっかけに大量殺人を始めたということでした。
でもなんとも身勝手ですね。
はい、
ド
ゥクンだけではなくてですね、インドネシア人の方々の神秘主義っていうのはいろんなところに見られました。例えばカリマンタン島、日本人にボルネオ島って言ったか分かるかもしれませんが、
ね、
インドネシアはカリマンタンと呼んでるんですが、暴動の取材に出かけた時に地元の人にここから先は危ないからこれを持ってきなさいとお守り代わりに米粒を渡されたこともあります。
はい、
またその同じカリマンタン島で夢の中でタバコの火がこうこうとしていたと言ったら、それは悪いことが起こる予兆だと脅かされたりもしました。
現代にもまだ残ってるんですね。
はい、日本でもゲゲゲの鬼太郎の世界のように妖怪の話というのは各地に残っていますよね。
はい、
東南アジアでは宗教に関わらず不思議な世界を信じる人が今も残っているのだなと、ある種共感を持ちました。
はい、
でも東南アジアも経済発展が続いておりますので、日本と同じく妖怪も住みにくくなっているのかなとも思います。
そうかもしれませんね。
はい、
でも最近なんか座敷わらしのあるところと探すとか、そんなような、ね、番組とかもありますし、
はい、
やっぱり残していくものは残していかなくちゃいけないんだろうな
と思いますね。そうですね、日本人も回帰してるんですかね。
かもしれませんね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんでした。